クワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく3年の小倉舞です。
2年の武陽遥です。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp です。ツイッターアカウントは @wakuwakucampus ワクワクキャンパスです。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
本日も2つのコーナーをお送りします。1つ目は岡山理科大学で活動する団体の紹介コーナーです。今回は映画研究部の部長森田愛さんと副部長深谷隼人さんをゲストに迎えご紹介しています。
そしてもう一つは恒例の季節特集。今回はバレンタインデーです。私たちラジオメンバーのバレンタインデーの思い出とともにバレンタインに関する情報をお伝えします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
一つ目のコーナーは岡山理科大学で活動するサークルや愛好会の紹介コーナーです。今回は映画研究部の部長さんと副部長さんをゲストにお迎えしております。それでは早速自己紹介をお願いします。
はい、情報科学科の部長森田愛です。よろしくお願いします。
お願いします。します。
生物地球学部の深谷隼人です。部活では副部長をさせていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速質問の方に移らせていただきます。じゃあサークル紹介の方を副部長深谷さんお願いします。
あ、はい、はい、名前の通りですね。映画を見てそれをまた研究して、またその映画を見るだけじゃなくてその見たことを生かしてまたその映像を撮らせてもらってそれをこう編集したりとか、はい、まあ、さらに、まあ、編集するだけじゃなくてそのちゃんと大学の学祭であったりとかでこうみんなにシェアして見ていただくっていうことをさせていただいています
。あ、じゃあ、映画を作られているっていうことですか。
はい、そうですね。主な活動としては映画を作らせていただいています。
はい、じゃあ先ほどもおっしゃってましたけど主な活動内容の方を引き続き深谷さんお願いします。
はい、主な活動としては、先ほどの通り、まあ 映画作成なんですけども、
はい、
まあ最近、まあ、ホットな話題というか、そういうものを持ち出すとすれば、CG に手を出し始めました。
CG?
はい。まあ、その 2DCG だけではなくて、3DCG っていう、まあ、空間的なものを、まあ、要するに、こう、立体ですよね。
はい。
立体の CG を作り始めて、まあ、ちょっと、まだまだ至らずのとこばかりなんですが、まあ、特にを言いますと、僕であったりとか、もう一人いるんですけど、
はい。
が、その、まあ、3DCG の方を作らせてもらってます、
ね、まだみんなができる段階ではないので、
あ、まあ、そうなんですね。ちょっと
やってみようかな。一部の人ができる人たちがちょっと取り掛かってみたみたいな感じですね。
まあ、本当にがっちりというか、まあ、本気で、まあ、本気では作っているんですけども、
はい、
どちらかというともうその 3DCG に関しては試みというか、まあ、ちょっと楽しいしやってみようかみたいな。
あ、
まあ、結構その僕たちの部活で重要なのが楽しいしっていうその楽しさであったりだとか、
はい、
まあ、結構その格式だってではないですけどもかなりがっちりとした部活ではなくてみんなこうやってみようであったりだとかその雰囲気としてはちょっとフレンドリーな感じでこう活動させてもらってます、
ね、あ、さっき
ちょっとあのお話を森田さん、部長さんの森田さんとさせてもらったんですけど、その映画の研究の詳しいところって、例えばこういう風に研究してますとかっていうのはありますかね。
そうですね、私たちは主に見ることよりかも作る方が多いんですけど、
はい、
だから研究、研究、
まあ、例えば、うん、もうこれは個人的な見解というかそういうものになるんですけども、うん、
はい、
まあ、例えばあの他の大学さんの作った、まあ、他の大学さんにもこういう映画を作るあのサークルとかあるんですけども、そこからちょっと映画を見せていただいて、はい、あ、こういう風に撮るんだってある意味気づきを得たりとかして、
あ、
まあ、そのそれを僕たちが作る作品に生かしてもらったりとか、
うん、
まあ、逆にそのまあ、あの見たものだけではなくて自分たちで、あ、こうしてみようっていうことを試行錯誤、まあ、をしてこう映画を作り上げていくっていう上では、もう研究は大切なことにな
る。あ、じゃあなんか例えばなんかあの映画を、まあ、レンタルビデオ屋さんで借りて見て、それを研究対象にするというよりは他の学校さんが作られた映画を研究対象にされてるってことですかね。
ああの他の大学の人たちが作ったものの他にも、うん、やっぱりそのいわゆる売られているような映画なんかを見たりもしてますよ。
あ、なるほど。
じゃあもういろいろな作品を見て自分たちが作る映画に生かしていってるっていう感じですか。
そうですね、どんどん周りから吸収してどんどんこう成長していこうっていう。
すごいね、深谷君絶対私より英検にいるよ
あれ部長さん絶対いる期間が副部長の方が長いよねこれ
それでは3つ目の質問に行きます。それでは、学祭での活動内容、部長の森田さんお願いします。
はい、学祭では先ほどから話しているように自分たちの作った映画を流したり、あと屋台をやってます。
あ、流すっていうのはお客さんに見てもらうってことですかね。
そうですね、理大いつもは結構50周年記念館の一番上の、
うん、
場所をお借りして自分たちの作った何作か流したりしています。
あ、それの反響とかってどうですか。
あの毎回アンケートを作ってそれの感想を書いてもらうんですけど、うんうん、それを見たりして、あのまた見たいとかっていう感想があったりすると、おーって作った人たちで
嬉しいですね。
歓喜してます、
なんかそのアンケートでもうちょっとこうした方がいいとかっていうアドバイスとかもあるんですか。
ありますね。
あ、
ちょっと話が分かりづらかったとか、やっぱり学生が作ったものなんでそういうのとか結構あるので、あ、もっとこうした方が良かったかみたいな、
なんかこれがダメだからこうだねっていうのすごいですね。
すごい、
うん、じゃあ最後に部長森田さんに何か告知があればお願いします。
またこれからさつき祭、半田山祭と学園祭があるのでそこで上映もするんですが、
はい、
もう一個皆さん あの一般の方に見てもらえる機会っていうのがあって、はい、7月の頭にあの4大学合同で、
うん、
ストリートハッスルっていうものをやってるんですよ、
はい、
映画の上映会を、
はい、
それが、その施設を借りてそこで上映してっていう感じのやってるので、皆さん予定が合う方なんかはぜひ来ていただければ。
あ、その詳細とかってどこかで見ることができるっていうのは。
詳細はこれからまた4大学いろいろ集まって企画をしていて、ポスターとかをチラシとか作ったりするので、それを見て興味を持っていただけたらと思います。
はい、わかりました。映画研究部さんに興味を持たれた方は岡山理科大学25号館1階のサークルや愛好会などを紹介しているコーナーの掲示板に連絡先が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
バレンタインデーはもうすぐ終わります。家族や恋人、友達と素敵な一日を過ごされたかと思います。今日は私たちの思い出だけでなくバレンタインに関する豆知識もご紹介いたします。それでは早速中村からおすすめプレゼントをまず紹介していきたいと思います。
はいはい、
まあ、そんなに経験がある方ではないんですが、
強いて言うなら
やっぱ手作りケーキとかですかね、やっぱり。
え、それは もらう相手に渡す、
あげるやつで、まあ、いつも既製品が多いんですけど、まあ、ケーキを作ったら自分もなんか達成感と、あ、これ食べたいなってなるじゃないですか。
あ、ですね。
でケーキをそんなたくさん作らないんですよ。ほんとちょっとだけ作って、
はい、
こうあげるけどこう取り合う的な、なんか なんていうんですか、うんうんうん、こうお互い絡むみたいな、
うんうん、あ、じゃれ合う感じ
だからおすすめなのは、うん、少しめの手作りケーキ、
あ、小さい、ちょっとちょっとこじゃれた感じで包んでラッピングして渡して取り合って
っていうエピソードがあってですね、はい、まあ、そんな大したことはないんですけど、うん、本当もその自分が作ったやつをプレゼントして、まあ、一緒に食べるじゃないですか、まあ、大体あげる方がいっぱい食べるじゃないですか、
うんうん、
いっぱい食べる方が食べちゃうんで、こう食べるんで私も食べたいじゃないですか、うん、自分が作ったやつだから甘いもの好きだし、うん、でそこでなんか、いや私も食べるしみたいな、
あ、
いやいやでも俺がもらったしみたいな、このキャッキャウフフ感
いいですね、作って家庭も重視という、なるほど
っていう感じがいいんじゃないかなと私のおすすめですけど、
はい、
まあ、参考にはならないかもしれないですけど、いやいやいやいや、ぜひおすすめいたします、
はい、
っていうのがありまして、私からは、はい、外国との比較について調べてきたので、はい、それのご紹介をしたいと思います、
はい、
日本のバレンタインデーといえば、女性から男性に主にチョコレートとか、私はさっきケーキでしたけど、
はい、
それを伝えるのが一般的で、思いを伝えるのが一般的かと思いますけど、はい、外国ではどうなのでしょうか、はい、まずは同じアジア圏内の中国ですが、バレンタインデーは恋人のための日という意味合いを持っていまして、日本のようにチョコレートを贈る習慣はなく、彼氏が彼女に奉仕する日となってます。
お、尽くす日と。
そうです、そうです。バレンタイン当日はよく花束を持ってオフィスの入り口に立っている男性を見かけることが多いらしいです。
すごい
すごいです。そんなことされたいですよね、
うん、されたい、
いっぺんは、
うん、
でさらにチョコレートではなくて、お花をはじめとしたプレゼントを男性から女性を贈るのが中国では一般的だそうです。
うん、
でそして次に、と聞き慣れないかもしれないですけど、エチオピアの方ではバレンタインデーの習慣はあまりなくて、うん、そのバレンタインデーの2ヶ月後にあるイースターの方がメインなんだそうです。
あー、イースターってあれですか、卵に絵を
描いてって。そうです、そうです、
絵を描いてって
バレンタインより大きなイベント。
あー、そうなんだ。
またブラジルではバレンタインデーはなく、別に恋人の日っていうのが6月にあるそうで、う
ん、6月、
バレンタインデーよりもこちらの恋人の日の方を祝うみたいです。そして最後にアメリカでは、男性から女性にバラの花束を渡すことが一般的で、チョコレートを渡す人もいますが、チョコを渡すのは彼女とか奥さんだけ、そういう特別な相手にだけという場合もあるみたいです。それでは以上、4カ国のバレンタインデーについて紹介させていただきました、
はい、
飛行機を使えば簡単に行けるような国でも、国によって習慣は様々です。もし外国に行かれた際は、バレンタインだけではなく、その土地の風習に習ってみてはいかがでしょうか、はい、ということでした、はい、
中村さんでした、
ありがとうございます、
はいはい、では続いて私舞踊の、
はい、
まずおすすめプレゼントってことなんですけど、
はい、
まあ、本命に渡すんだったらある程度限られてくるんですけど、
うんうん、
やっぱりバレンタインってどうしても日本だと、さっき中村先輩もおっしゃってたんですけど、チョコが行き交うじゃないですか、うんうん、甘いお菓子とか、
うんうんうん、
洋菓子が行き交うので、あえて和菓子っていうのが、高校の時に女の先輩がやってたんですけど、
うんうん、
あの生八つ橋を自分で作って、
え、作る、
作ってましたね。
すごい。
それで、あの和菓子だったら、やっぱ洋菓子よりあっさりしてるじゃないですか、
うんうん、
でこう口がこってりしたところにあっさりめのものをっていうことで、
他の人との差別化的なところもね、
すごい
っていう先輩はいらっしゃいましたね。なんでそういうちょっと木を照らうじゃないですけど、
うんうん、
ちょっと気配り的な感じで違うものを渡すのもありなのかなっていうふうに、
なるほど、
私は思いましたね、うんうんうん、で私は、バレンタインについて、バレンタインの起源を調べてきました、
はい、
でバレンタインの起源は古代ローマまで遡るんですけど、
へー、
古代ローマの時代に豊作を祈願するお祭りで、男女くじ引きでペアにして、そのお祭りの間2人でパートナーで過ごして、そのまま恋に落ちて結婚するっていう男女が多かったみたいなんですね。
それってそう、最終的にその結婚をするとか、
はい、
交際するっていうのが目的な祭りではないんです
ね。ではなく、豊作祈願っていう、まあ、結構どこでもあるようなテーマではあるんですけど、そのお祭りで若い男女、そもそも古代ローマの時代って若い男女は別々に生活していたそうなんですね。
そうなんだ。
でそこでそのお祭りでペアにして、で まあ、あんまり接点がなかった若い男女がこう一緒になることで恋に落ちるっていうのが多かったそうなんです。
へ
え。でそのくじ引きでペアにするんですけど、そのくじを仕込むのが2月14日だったそうで、
そこから来てるんだ、はい、
それと、うん、あともう一つその当時のキリスト教の司祭のバレンティヌスっていう人が、うん、その当時ローマで兵士を結婚させたらどうしてもやっぱ遠くに恋人がいる兵士なんかは士気が落ちちゃって良くないっていうの で、うん、で禁止はされていたんですけど兵士とその女の子を結婚させちゃった司祭がいたんですね、キリスト教の司祭で、うん、でその人が処刑されてしまった日が2月14日なんですよ。
なんかちょっと悲しい
そうなんですよ。でその殺されちゃった司祭バレンティヌスさんの名前がなまってバレンタインっていう風になったのがバレンタインの名前の由来だそうです。
最初はなんかこう神聖というか、なんかまあ思いを伝え合う日みたいな、だからすごいいい意味があるのかなと思ったら、そういうなんか
ね、起源もあるので、ね、ちょっと悲しい
過去もある、ね、でも名前はちょっと切ない名前の付き方ですけど、まあその男女が恋に落ちてっていうのは今と似ているなっていうふうに思いました。
なるほど、
はい、
じゃあブヨさんでした私が締めちゃっていいのかなじゃあ最後に小倉が締めたいと思います、
はい、
と自分がおすすめの、プレゼントなんですけど、相手は友達に渡すっていう目的で生チョコとクッキー、はい、もう本当に普通なんですけど生チョコとクッキーがおすすめです、うんうん、おすすめの理由なんですけど、と生チョコって私生チョコすごい好きなんですよ。まず なんで好きかっていうと大量にできる、
あ一度に
量産できる
っていう、そうで簡単にできる、はい、かつ美味しい、
そうですね、
がすあの理由なんですけど、すっごい美味しいし、まあ、ちょっとあの自分が食べたいっていう願望もあって、あの生チョコとクッキーをまあ作る、ちょっと日頃の感謝を込めて作って、あの自分あのどっちかっていうとあの中身より外のラッピングとかをちょっとあのこだわりたい人間、なんかよくわからないんですけどなんでそここだわるんだってなるんですけど、あの普通はちょっとこう紙袋に入れてくるくるってしてシール貼ってはいどうぞって渡すのもいいんだけど、そこにちょっとメッセージをつけるとか、ちょっとあのちょっと高めのなんかお花がこう持ちるなんかふわふわってなってるシールをポンって貼るとかするのがすごい好きなんで、なんかちょっとあの普通中身は普通のものなんだけれども外見をちょっとアレンジしてみるのはどうかなと思います。
可愛いですね、
うん、ごめ なんか恥ずかしい恥ずかしいで最後に知識なんですけど、私からはチョコについての知識を調べてきました、
はい、
でチョコってなんだろうっていうところから始まって、カカオの種子を発酵焙煎したカカオマスを主原料として、これをに、砂糖ココアバター、などを混ぜて練り固めた食品がチョコレートっていうんですね。で、チョコレートを食べるとニキビができる、
聞く、言いますね、
よく聞きますよね、
はい、
実際私もチョコ食べまくって、まあどっちかというと八つ橋食べ過ぎてニキビできるっていうことも結構あったんですけど八つ橋とか、あと沖縄っていうあの紅芋タルト、
あ
美味しい ね食べてニキビできるってこともあったんだけれども、まあ、話を戻してチョコレートを食べるとニキビができるっていうのは、はい、迷信らしく、違うらしいです。
そうなんですね、
うん、でなんでこの迷信ができたのかっていうので、あれなんですけど、チョコレートには脂肪分 40% って結構脂肪分を含むらしく、はい、でプラスカフェインチラーミンという刺激物を含むことから、刺激が多いから食べ過ぎたら肌にこうニキビができちゃうんじゃないかっていう迷信が生まれたみたいです。そうだからできない。
なんだ。
そうなんですね。
食べよい。
食べるんよ。そう、それで、あのもう一つが鼻血が出る。
ああ。
で、あのこれはあの本当。
そっちは本当なんですね。
うん、
これはなんかそのさっき言ったチラミンによって、うん、鼻の血管の収縮が起こって、うん、この効果が切れると急激に血管がブワーって拡張して、でこれでまたバーって食べ過ぎると鼻の粘膜が腫れて鼻血が出るっていう話があるんですね。
やっぱ食べるのやめよう
急にそんな
外出て鼻血うわって出てきた
じゃん。まあ確かにね。でもチョコレートってやっぱりね、なんかなんだろう、疲れた時にパクって食べたくなる。
ああいいですよね。
それでやっぱり男性ももらうと嬉しい時期も近づいてくるし、
そうですね、
ね、
う
ん、ということでバレンタイン特集をお送りしました。それではお聞きください。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
2つのコーナーいかがでしたか？春休みがスタートした方が多いと思います。ラジオを聞きながら春休みをエンジョイしてくださいね。
本日は映画研究部さんをゲストに迎えたサークル愛好会紹介コーナーとバレンタインデー特集をお送りいたしました。次回の放送は2月28日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。